愛が楽しい人生を生む、笑い倒していきましょう。一人笑いスタートです。はい、というわけで、一人笑い第8回始まりました。私ラフでございます。この番組は私ラフ一人で喋り倒すポッドキャスト番組となっております。はい、ちょっとね、実は酔っ払い気味なんですけれども、最近ですね、アートワークを変更しました。ちょっとね、面白いものにしようかなと思いまして、まあね、酒をテーマに、まあ一杯飲んでくれよと、飲んだ上で話をしていきましょうよというような感じでアートワークを作りました。皆さんどうですか？このアートワーク気に入っていただければ幸いと思います。私もですね、いろんなテレビ番組を見たりですね、するんですけれども、先日ですね、BS のアナザーストーリー、ドキュメント番組ですね、こちらの方で、ちょっと見てですね、その番組を見てですね、思うところがあったんですけれども、すごいですよこの番組、いろんな、ドキュメンタル番組なんですけれども、この前見たやつはですね、ちょっとこんなね、ポッドキャストで話していいものかどうか非常に怖いような番組でですね、暴力団のですね、構想の話をしてましてですね、私も兵庫県出身ということで、暴力団近くにね、いたような雰囲気の街にも、行ったり住んでたり遊んだりとかしてましてですね、私の友達、私は宝塚出身ということでですね、神戸の方にもよく遊びに行ってたんですけども、神戸の街はですね、非常に綺麗、ゴミ一つ落ちてない場所があるんですけども、そこは某暴力団のねある街ということで、その組員の方々が非常にですね、積極的にその周りを掃除をねしてるという形で、非常に綺麗な街だなというような感じを受けてました。難しいところですね。そういう暴力的な組織がある街に限って非常に綺麗だったりとかするような感じなんだなと、私、学生、大学生の頃はですね、これはなかなか微妙なところやなと思いながら、その街で遊んでたりしてたんですけれども、そこでですね、暴力団同士の抗争だとか、そんな話をですね、その番組は、取材をしてたんです。でですね、あまり詳しくその番組のことをね、言うのもなんなんですけども、私ラフがですね感じたこと、その番組でですね、暴力団の、そこの顧問弁護士の方がですね、興味深い話をされてました。暴力団は、この麻薬というものがなくならない限りは、なくなるのは非常に難しい。ただですよ、ただ暴力団になる人とならない人の違いを語ってました。これはどういうことかと言いますとですね、幼少の頃に、親から愛を受け取った人は暴力団にはならないというような話をしてました。いろんな家庭環境がありますから、暴力団にならざるを得ない人もやっぱりいるわけです。やっぱそういう家庭に生まれてしまった人は、しょうがない、暴力団に入ってもおかしくないと。ただ自分の子が暴力団に入らないようにするには、家庭で多大なる愛を子供に与えていれば、その子は暴力団にはなれないというような話をされてました。いや、これは興味深いですね。やっぱり幼少の頃の親の愛っていうのは、非常にその人の人生、人格を形成するにあたって、やっぱり非常に大事なんだなというような話ですよね。 まあ、実はですね、私も一人笑い第2回かなで、第3回最初の方でですね喋ったんですけれども、まあ、親友が私自殺して、亡くなっております。でね、まあ、彼はおそらくその同じような幼少の頃に親からの愛をもらえなかったので、自殺をするというような選択肢しかなかったのかなと、私はその時は、彼に対して思って自分を納得させようと思ってたんですけれども、まあ環境によるんですかね、一歩間違えれば暴力団に入ると、で一歩間違えれば自殺をするのかなと、その時そのテレビを見ながら思いましたね。まあ家庭環境、親からの愛プラス、まあその後に育っていく状況によってはそういう分かれ道が来るのかなと、まあ、もちろんね、全ての人がそこに当てはまるわけではないんでしょうけれども、まあそういうことになりうるんだろうなと。やっぱりですね、小さい頃の親の愛が、その人の人生を大きく左右していくんだなと、この番組を見て、今一度思い知らされたような感じです。ラフ、私はですね、まあその死んでしまって親友を見て、あ、子供には愛を与えていこうと思いました。で、まあそれはまあたまたまそれができる私は環境だったんでしょう。で、私はおそらく親から、まあ、異常なほどの愛を受けてきたような気はします。まあそうなんですよね、友達が亡くなった時にこんなね、一番の親友が亡くなった俺の人生嫌やなと思って、俺じゃあ自分もね死ねるのかと自分の心に問いかけた時に、いや僕は死ねないなと、それはやっぱり親が悲しむ顔を見たくないなと、まあ、素直に思ったところです。それってやっぱり幼少の頃にね、私は親にねたくさんの愛をいただいてたんだなと感じれて、死ねないと死なないという選択を、まあ、当たり前のようにできた、まあ、ここはね親に感謝するべきなんでしょうね。ありがとうってね、その時両親に思いました。まあいろんな家庭環境があるからなるようにしかならへんとは思うんですけれども、まあできるだけ子供にはね愛を注いでいってる人が多くなればなと思います。まあまさかその BS でドキュメントでねちょっとおもろそうやなと思って見た番組がこんなに心をね打つとは思いませんでした。まあまあいろいろ見るもんですね。まあまあぜひぜひね、愛をね叫んでいきましょう。新日本プロレスの棚橋博じゃないですけれども、愛をね語って、愛を叫んで楽しい人生をね、送ってね、その周りも楽しくさせていければなと私は思う次第でございます。はい、あとですね、まあ4月になったというところでですね、私の大好きなジュニアもですね、高校入学ということで、入学式がありましてですね、今日収録日4月11日ということなんですけれども、4月9日に入学式があって10日で、そして11と高校に通って行ってるですね、非常に心配、大丈夫かなというような感じでですね、思ってるんですけども、まあまあ大好きなね高校に来たんで、来たい高校に行けたんで、あ、よかったなと思うわけです。で、まあ入学式行ってきたんですけれども、やっぱりですね、今まで小学校中学校のね入学式やら、卒業式やら行ってきましてですね、まあ高校はやっぱり違いますね。やっぱり生徒がもう大きいですからね。例えば入学式の新入生の、まあ、入場の曲もですね、吹奏楽部が演奏したり、国歌斉唱も吹奏楽部の方が演奏してくれたりとか、 あとは校歌のね、発表の時は合唱部の方が出てきて、20人ぐらいですかね、総勢20人ぐらいで、校歌を歌うというような、見てて爽快ですね。まあ、非常に、あとは校長先生とかですね、まあ、いろんな先生いらっしゃったんですけれども、やっぱりいいなと、いうこといいよなと思いましたね。まあまあ伝統のねある、藩の時からある学問所が、まあ、高校に今なっているというようなことで、非常に伝統のある高校でですね、国指定のですね、なんか、いい人材を育てるような高校というようなことになっているらしいです。やっぱり入学式となるとですね、いろんな、まあ、クラブ活動の先輩方の勧誘がやっぱりすごいですね。私、まあ、宝塚高校に通った時は、備えに、部活勧誘してきたかなというようなイメージなかったんですけどもですね、まあ、ジュニアの高校に行くとですね、非常に活発的にですね、先輩方々はですね、いろんな生徒を勧誘してですね、まあ、ビラも配ったりだとか、入学式の日に、まあ、吹奏楽は突然の、何ですか、コンサートを開いたりだとか、まあ、他の部はその部に沿ったパフォーマンスをですね、あちこちでやってるというようなことで、ございました。やっぱ熱い高校なんでしょうかね。いや、すごいと思います。ジュニアですね、まあ、とある先輩、女の先輩に引き連られてですね、吹奏楽部を見に行ったらしいですけどもですね、イケメンはサッカー部だよとかいうようなことも言われたり、まあ、その吹奏楽の中で、あの先輩は綺麗だけども性格悪いとか、それいうガサッサというか、まあその新入生をね、笑かそうとする態度っていうのかな、面白いなと思いますね。いやー、いいですね。やっぱり新しく羽ばたこうとしてるね、姿っていうのは非常にいいですね。まあ、数あるね、クラブ活動、クラブに対して、まあ、ジュニアもどこに入るのかというようなことをワクワクしながら悩んでる姿っていうのはですね、非常に羨ましく、まあこれからね、入った分には一生懸命やってほしいなと思います。私的には、前も言いましたけども、弓道部ですね。やっぱり袴姿で弓を打つ姿っていうのはかっこよく思いますね。まあ、サッカー部、中学の時はね、サッカー部で運動してましたんで、まあ、非常に体的には鍛えられてる体をしてるので、ジニアがね、その体がありますから、まあ、ぜひ、高校でもできれば、まあ、運動部に入ってもらいたいなとも思うんですけれども、まあ、やっぱりこの日本のね、伝統といいますか、その華やかさも含めて、弓道部かっこいいなと思いますね。まあもちろん、あと、吹奏楽の方もね、まあ、楽しそうやなと思ったんで、まあ音楽の方もいいのかなと思うんですけれども、まあ中学の時サッカー部でしたから、いきなり高校で吹奏楽というのはちょっとどうなんとも思うんですけれども、まあ、ただ若いですからね、まあそれもありかなとは思うんですけれども、まあまあ悔いのないね、高校生活をジュニアには送っていただきたいと思います。あとはですね、まあ、4月ということで新しいアニメもね、どんどん始まっていきました。まああとまだ始まってないのもあるのかな。とりあえず今まで見た中でちょっと面白いなと思ったのは、メガロボックスですかね。明日の女王の、まあ、現代版みたいな感じのアニメでしたね。これか、まあ、あとは、まあ、キャプテン翼とかもやってましたけれども、まあ、あとちょっと、こんなの放送していいなと思ったのは、魔法少女サイトですね。グロい、いじめとか、ガンガンにやってましたけども、まあ、でもちょっと面白そうなアニメでした。とりあえず魔法少女サイトとメガロボックスは今期はね、見ようかと思っております。あとはそうですね、いや野球、大谷さんもすごいですけども、まああとサッカーの方も、ワールドカップももうすぐやというのに、まあ、監督解任されましたね。ハリルホジッチ監督が解任ということでですね、まあ前回 前回というか前の監督がなんかスキャンダルかなんかで NG になって、それでわざわざハリルさんを急遽呼んできてお願いします言うて呼びながら、もうワールドカップ前にやっぱりいらんというようなこと、これはですね、その直前の試合で結果が出なかったんでしょうがないんでしょうけれどもね、まあ、呼ぶだけ呼んどいてやっぱりお前あかんわっていうようなことですもんね。呼んどいてやお願いしますってお前あかんかったからクビっていうのは呼んだやつが悪いんちゃうかなと思ってしまうんですけどもね。いやひどい話やなぁと。これは呼んだんやからそこまではやらせたらと思うんですけどもね。呼ぶだけ呼んでお前あかんかったから切るって、まるでねハリルさんがあかんかったから切るみたいですけども、もともと日本のねサッカー協会なんか知りませんけどもやって言うてお願いしたんですから、それはやって言うた方も悪いんちゃうかなと思うんですけどもね。なんかハリルさんが一人お前だけお前の結果が出んかったからあかんみたいに言われてますけども、もともと読んだ方はお前やないかと思うんですけどね。どのなんでしょうね。まあこればっかりはね何とも言いませんわね、はい。というわけで、うだうだ喋ってまいりました。一人笑いね第8回というわけでございました。この番組では皆様からのねお便りをお待ちしております。Gmail アカウント、ずとわら、アットマーク、gmail.com、zutowara@gmail.com の方まで、できれば、メールの方ね、感想等々を送っていただければと思います。あとは、ハッシュタグ、ツイッターの方ですね。ハッシュタグ、ひらがなでずとわら、ひらがなでずとわらとつけて、つぶやいていただくと、私の見に行きますので、そちらの方も、ぜひぜひよろしくお願いいたしますというところでございます。はい、だらだらね喋ってしまいましたけれども、ずっと笑第8回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。